年間第30手術、年間の手術も押し迫ってきました。ご存知のように大であるキリストの祭日が年間の最後の手術です。この大であるキリストの祭日に私たちが教皇と呼び、マスコミが法王と呼ぶ教皇フランシスコが長崎においでになり、ミサを捧げてくださいます。偶然とは思えない巡り合わせを感じました。教皇様について一つのエピソードを手に入れましたので、小ネタを手に入れてきましたので紹介します。教皇フランシスコは若い頃、日本に宣教師として渡り、日本で人々にキリストを述べ伝えたいという夢を持っていました。しかし彼は肺結核を患って、片方の肺を摘出しなければならなくなり、健康に不安があったので日本に宣教に来ることができませんでした。一度は自らの意思で、自らのタイミングで日本行きを願ったわけですが、祈りが叶えられたのは80歳を過ぎてから、神様の考えるタイミングでのことでした。福音朗読に入りましょう。神殿で祈るファリサイ派の人と徴税人とは全く正反対の人物として描かれています。ファリサイ派の人は律法の規定をどんな些細なこともおろそかにせず、その上さらに他の人ができないあっと驚く犠牲、週に二度の断食とか全収入の十分の一の捧げ物を実行していました。一方で徴税人は自分には神に胸を張って披露するものがないので、不足や欠点を認め憐れみを乞い求めました。イエスが指摘した通り、言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではないという結果になります。神様が徴税人を憐れむのは、憐れみの神ですから理解しますが、律法の厳しい規定を楽々とこなし、それ以上の捧げ物を実行するファリサイ派の人はなぜ退けられたのでしょうか。ここには神が何を喜びとされるかが問われているのです。神がもし人間の努力で手に入れた正しさを喜ぶのであれば、ファリサイ派の人の祈りも受け入れられたでしょう。しかし神が喜ぶのは人間の努力で手に入れた正しさではないのです。徴税人が示したように、自分の欠点や不足を認め神により頼む心を元にして祈る姿が神の喜びなのです。中田神父の手元には10年目になる腕時計があります。浜串教会時代に調達したものですが、当時子どもたちが漁港で海水浴をするときに、見張りの大人がどうしても必要だと言って、日中頻繁に被災館のチャイムを鳴らして見張りをせがまれていました。日中暇なおじさんはどこにもいないので、私のところに来てですね、見張りをせろっていうわけですよ。で、ただ黙って見ているのもつまらないので、一緒に海に入るため、この機械だとダイバーズウォッチを買ったのです。根は張りましたが、サビの心配などが なくなったので、本当に重宝してそれから使っております。 ところがどこでしくじったのか、時計のガラスをあるときよく見ると見逃せない引っかき傷が目に留まったのです。私は飽きっぽい人間なので、その傷を見たときにかなりテンション下がりまして、腕にはめて見せびらかす気持ちがなえてしまいました。鍵束と一緒にポケットに入れていたのが悪かったのでしょう。けれども興味を失ったはずの傷のついた時計を10年経った今も私は使い続けています。価値も下がり、質屋にも持ち込めないであろう時計ですが、私はむしろ愛着が湧いてきたのです。見逃せないほどの傷がついたけれども誇りに思っている、そう思えるようになりました。時間が経ったことで無視できない傷も含めて受け入れ包み込めるようになったわけです。説教の冒頭、教皇様は肺結核で片肺を摘出し、当時抱いていた日本宣教の望みを断念したと話しました。けれども教皇様になって日本に来ることになりました。それは日本への思いをご自身の健康上の不安もすべて受け止めて、神様のお望みを聞かせてくださいと祈り続けたから叶えてもらったのではないでしょうか。ご自身の能力と努力で行く行かないを決められるはずだった時には、神様はその望みを叶えてくれず、ご自身の能力努力に信頼を置くのをやめて神により頼み、神の望みを聞こうとした時に願いは叶ったのです。一時期よくグリフィンの祈りという聖歌が歌われていました。まあ今も歌ってるかもしれません。大きなことを成し遂げるために神に力を願ったのに、謙遜を学ぶようにと弱くなってしまった。人々の称賛を得ようとして神に成功を願ったのに、得意にならないようにと計画は失敗してしまった。願ったことは何一つ叶えられなかったけれども、希望するすべてのものを神から私は受けた。まあ、こんな感じの詩をこの歌にしたものです。願ったものを神から受けるためには、神と人間との物々交換ではなくて、自分の欠点や不足を神に心を開き、それらを委ねて神により頼もうとするとき与えられるわけです。ファリサイ派の人の祈りは神と物々交換の取引を持ちかける祈りでした。これだけの努力を差し出します、ですから私を正しいものとお認めください。この物々交換が果たして成り立つのでしょうか。私たち人間に神と取引できる何か一つでもあるのでしょうか。24時間断食しても、ミサの恵みを受けるのに値しない、そういう私ですが、今日もこうしてあなたのもとに集まりました。そんな祈りを神は喜んで受け取るのです。全収入の10分の1を捧げても、ミサの恵みをいただくには十分ではありませんが、今日この献金をお捧げします。そんな祈りを神は求めているのでしょう。皆さんにとって神により頼む心が湧いてくる理由は何ですか。胸を張ってキリスト者として生きているからですか。何もやましいことはない。 だから私は神様に願う。そういうことでしょうか。私が神のために費やした時間や労力を並べるよりも、こんな私でも今日を与えてくださった。こんな私にも今週の説教を思い浮かばせてくださった。神に自分の不足を素直に認めるところから、神との深いお付き合いは始まるのだと思います。自分の弱さや欠点を認めて、神に心を開けるでしょうか。このような姿勢であれば、私の目にもっと弱いと映る人のためにも神に祈ってあげましょう。そうすることで私もまた義とされて家に帰ることができます。